はい、では早速3つ目の質問に行きたいと思います。今ももう中でもですね、今の2つ目の質問の中でもいろいろ触れていただいていると思うんですけども、視覚障害者の現状といいますかですね、皆さんがどう捉えているのかと、この IT が発展していろんなこう移動支援のものもできてきてですね、こうバリアフリーだとかユニバーサルなデザインのものというものが増えてきています。そういうのも含めてですね、皆さんの方から今感じているこう今の現状なんかをちょっとお話しいただきたいなと思います。新城さん、現状についてよろしくお願いいたします。
はい、これは視覚障害者団体の問題だけじゃなく一般社会の問題かと思いますけれども、今のそれこそ50代以上の方ぐらいはこうやって日毛連大会だ何大会だって言うと、いや頑張ってまたこの発言して実現のために頑張ろうという気になるんですけれども、じゃあ各団体で青年部の方、部長さんごめんなさいね、活動どうなんだろう。熊本あたりを見ますと青年部っていうのも名前はあって人数は本当にわずかしかいない、40代の人まで青年部に入っているみたいな状況なんですね。っていうことはこれは一般的なことかもしれませんが、組織離れ、組織に関わる組織の中に入るということを避ける必要と感じない、そういう人たちが本当に多くなってしまった。これには私たち年を重ねた者の責任もある、これまでの運動のやり方とかにも問題があるのかもしれませんけれども、だからといって問題が解決したら先輩たちが頑張ってくれたからよかったよかったみたいな、そういうことをの風潮というか感じられる、これが全国的でなければいいのですけども、私はこの10年ぐらい本当にそういうことを感じて、自分たちが今頑張ることが後輩のためにも自分たちの10年後にも素晴らしい社会になるんだと、切り開かれるんだっていう意識を持たせるようなやっぱり後輩たちに対する精神的なこうアドバイスみたいなことをもっと強くしていけば、日毛連の組織ももっと強固なものになるんではないかなとも、それがなんか私なんかの力不足ももちろんあるんですけれども、で、ガイドヘルパーなんかについても熊本県内の各地区で、もうその市から市町村以外には出れないっていうような言われたんですよとか言って、ああそうそれはいかんねって、じゃあ私ちょっと そこに話しに行くからって言って、私県内だったら大体自分の時間のある時には土曜日を使ったり、土曜は役所の人いなければその平日に行ってやっぱり福祉課の人と話をします。ある村では村長にも会ってくださいってなんかちょっとドキッとしましたけれども、そういうことでやはり、私たちが若い人たちの気持ちを変えていく、その運動の積み重ねが大事だっていうこと、先ほどと重なってしまいますけれども、ずっと言い続けていき、こういう会にもやっぱり一人でも若い人を連れてくるというような日毛連になればなというふうに、私はそこが一番問題のような気がいたします。以上です。
ありがとうございました。新城さんは優しく言っていただきましたけど、青年協私も含めて大変課題がいっぱいいただいていると思います。
頑張ります
、はい、それでは板垣さんの方から現状についてお発言をお願いいたします。
見える人は見える人、元気な人は元気の人なりに、みんなそれぞれ競争をしておりますね。お互いに強いものが勝っていくわけです。だからそれを思うときに、日本の政治なんかもそうですし、世界の政治がその通りなんですがね、私たちは私なりにお互いを助け合ってですね、これからも生きていかなきゃならんなと思っております。自分の力には非常に限界があります。だから一つ日毛連が旗を振ったときにはですね、 みんながその旗に従って動くという行動力をね持っていただきたいと思います。昨日もちょっと私あれは代表者会議の会長のところでどなたかどこの団体か質問がありました。いつだったかその運動をした時に何にもその運動の 対して回答がなかったということが言っておられて、もしもそういったようなこの19条を中心にした今裁判になっておる問題なんかにしてもですね、最後の質問を、まあ、竹下会長の時に何とか切りつけてもらいたいと私はこう思っております。そういったことについては残り命は少ないけども大いに私は応援していきたいと思っておりますので頑張っていただきたいと思います。どうか皆さんも一つ元気で頑張りましょう。
ありがとうございました。じゃあすいません、お時間の関係もあるので